はい、イルカです。イルカと馬の文学村というサイトを運営しているイルカと申します。リモート分析会ということで、映画を分析する、三幕構成に基づいて映画を分析するという、会というか、のをやってるんですけど、ちょっと、音声決まり文句がないので、入り方がちょっと慣れませんが、今回でリモート分析会というのを3回目でやりました。で、1回目は、いや、1回目は良くて、2回目前回はですね、僕は結構好きなウディアレンという映画で、ウディアレンという監督ですね、の女と男の観覧車という作品をやって、結構喋ることというか、言いたいことがあったので音声にして、毎回音声にするかどうかを悩んでたんですけど、まあ、話したいことがあったら音声にしようかなという方針で、今回はボヘミアン・ラプソディという映画ですね。ご存知だと思いますが、ご存知の方多いと思いますが、ロックバンドのクイーンを題材にした映画です。まあ、割とはヒットした映画だと思うんですけど、初見で今回見て、サマ構成の分析なんかをしたので、それについて話していきたいと思います。で、リモート分析会というのをちょっと先に説明させていただきますが、こちらはですね、イルカと馬の文学村というサイトでいろいろイベントを開いてるんですが、主にですね、読書会といって、こっちは小説を三幕構成で分析したり、作者のテーマなんかを読み取ったりして、分析しようという会をやってまして、こちらの読書会は、会場を借りて、まあ、あのですね、フリースペースなんですけど、借りてやるという形で、実際集まっていただく会でやってたんですけど、まあ、これは続けてるんですけど、まあ、コロナ禍ということと、なかなか遠方の方なんかは来れないという方もいらっしゃるというのを時々いただいたので、まあ、リモートという形で分析の会をやろうかなと、そういうことで始めました。そして、リモートといってもなかなか、ですね、いろいろスカイプだとか LINE だとかいろいろありますけどね、なかなか形を作るのが難しくて、とりあえずは、僕が見ようと思う、次見ようかなと思う映画を適当に選んで、その映画をいついつまでに分析しますというのを、先に予告します。それで、皆さんもしご興味ある方いれば、同じ映画を一緒に分析しませんかという形だけでやってます。それから、だけと言いましたけど、それからですね、僕が見るときには Amazon プライムの、ウォッチパーティーという機能、あんまり知られてないと思うんですけど、そういう機能がありまして、これは Amazon プライムの会員しか使えないことと、パソコンからログインしなきゃいけないという、ちょっと面倒な手順はあるんですけど、同じ映画を見ながら、チャットができるという仕組みがあって、それだとですね、僕がホストという形で部屋を作って、僕の画面で再生すると、参加している人の画面も同時に再生されるという形ですね。ちょっとタイムラグあるかもしれないですけどね。で、一応今その形で2回やって、来てくださった方もいて、まあ、一緒に見ながら分析すると、やっぱり、ここかな、あそこかなみたいなのを言いやすいのと、ここはなんで違う、なんでプロットポイントにならないかというと、まあこうだからかなというの。で、僕は初見で見てるんで、決して僕が正しいとかではないんですけど、なんかいろいろそんな話をしながら、そういう意見もあるねとか、そんな感じを言いながらやってると結構、なんて言うんだろうな、セーブ・ザ・キャットの本とかを読んでビートシート分析してるよりは、やっぱりなるほどと思うこととか自分なりの発見がそれぞれあると思うので、なかなかいい形にはなってきたなと思ってます。そして今回はですね、あとこれはリモート分析会の正しいと言ったら変ですけどね、僕が表明している形は同じ映画を分析したら、まあプロットポイントとミッドポイントだけでもいいんで、コメント欄に書いておいてくれたら僕が返信しますということを書いてるんですけど、そこに返信いただいた、コメントいただいた方がいたので、ですね、なんでこんな前置きをしたかというとですね、まあ、まあ、サマ構成の分析ってやっぱりレベルが皆さんあって、ビートって何とか、もう そもそもサマ構成って何っていうレベルの方もいるので、そういう方向けに、解説するのと、結構ビートシートとか分かってる人向けに解説するのって、やっぱ、 かなり違うんですね。で、やっぱ複雑なこと一個ごちゃごちゃごちゃごちゃ言っちゃうともう、サマ構成そもそもがわかんなくなってしまうので、なかなか誰向けに書くのかとかっていうのも記事でちょっと迷う時があって、で、文章の記事の場合は一応中級編というのにわざと分けて、これは結構複雑なこと言ってますよっていうのだけは中級編というのをタグでつけてるんですけど、今回ですね、そのやっぱリモート分析の会にやっぱりこう参加しようと思ってくださってる方は結構やっぱレベルが高いんだなっていうのが分かりまして、この音声は割とちょっと複雑なことを言っていくつもりです。で、特に今回のボヘミアン・ラプソディという作品がですね、コメントいただいた方がプロットアークとキャラクターアークという2本のアークで分析をしていただきまして、これ、まずこの感じがもう多分初心者というか、ビートシートがよくわかってない人には、なんじゃそりゃっていう感じだと思うんですけど、ビートシートっていうのは、基本的には一本のアークというのは、ですね、構成を、折れ線グラフですね。まあ、曲線ですけどね、大体。曲線で描いたりする、グラフに描いたりするので、それをアークと呼んだりするんですね、その線を、ラインを。で、それを、普通は1本で撮るんですけど、僕はいろいろ分析重ねるうちになかなか1本だと撮りづらい作品があったりして、で、その時に、2本に分けてしまうと結構解釈がしやすいなというのがあって、僕は、複雑な絵が分析するときは2本に分けるんですね。で、それ1つ目がプロットアークといって、まあ、これは、起きてる出来事で撮るっていうので、割と普通の分析に近いんですけど、で、もう一つはキャラクターアークといって、これは主人公の内面とか感情的なものを中心として分析するという。で、プロットアークっていうのは割と客観的に撮るべきだと思っていて、僕、これプロットアークという言葉自体僕が作った言葉なんで、普通のハリウッドの本とかには全然全く出てこない言葉なんですけど、単純にプロットとしてのアークという意味だけで使ってます。で、これは出来事とか、もう誰が見てもわかる出来事として撮ります。で、キャラクターのアークっていうのは、割と内面なので、特に映画ってモノローグでも喋ってない限り、主人公の考えてることってわかんないことがあったりするんで、やっぱり主観的になるんですね。で、セーブ・ザ・キャットとかで使ってるビートシートっていうのは結構その両者をごちゃ混ぜにした感じで、初心者向けにはまあ、抑えるべきとか抑えてるっていう感じではあるけど、逆にそのせいで分かりづらく、ちょっと慣れてくると分かりづらくなるっていうところがあります。なので、もう複雑な絵が一層もう分けて撮っちゃえば、いいじゃんということで。僕は2本で撮ります。で、この分析会にコメントしてくださった方がわざわざ2本で撮ってくださったんで、僕もそれに基づいて今回は2本で撮ろうかなと思いました。で、実際2本で撮った方がわかりやすい映画でした、これは。なので、そんな感じでのことをちょっと話しますよという前置きをしました。ちょっと複雑なことを話します。で、なるべくちょっと解説は入れていこうかなと、初心者というか、言葉わかんない人にも解説はできるようにしてきます。でも、それでもわかんない方はコメントいただければ、補足はします。返信などはしますので、遠慮なくください。で、とりあえず、そんな感じで具体的なもう分析に入っていきますが、ボヘミアン・ラプソディという映画ですね。今ちょっと、画面なんか見ながらやるんで、クリック音なんか入りますが、気にせずに聞いてください。何年の映画だろう？去年、一昨年、2、3年前の映画だと思うんですけど、ちょっと気になって、2018年ですね。2018年の映画。で、監督がブライアン・シンガー。これは、X メンで有名な監督ですね。あとは、ユージュアル・サスペクツという、サスペンス映画は結構、アカデミー賞取ってるかもしれないですね。結構有名というか、よくできた映画ですね。あと、まあ、トム・クルーズのワルキューレとか、こんなのは、見たことがあります、僕が。で、まあ、監督の特徴として、名前は僕知ってるんですけどね、ブライアン・シンガーってよく見る気はしてるんですけど、なんか特徴をすごく言いづらい。こういうシーンとかをよく撮るなっていうのが言いづらいんですけど、まあ、うまいテクニックというか、わかりやすい演出をする人だなとは、僕は思います。だから、どうっていうとちょっと言葉にしづらいところがあって、捉えづらいんですけど、まあ、 まあ、うまいなというか、ハリウッドのうまさの出ている撮り方をするなという感じがしますね。ショットの切り替えの速さとか、テンポとか。まあ、スタンダードなハリウッド映画みたいな撮り方だなと感じます、僕は。個人的な感じです。それから、ちょっと気になったのはですね、この、ボヘミアン・ラプソディの、ですね、ストーリーの脚本家はアンソニー・マクカーテンという方らしいんですけど、この方はウィキペディアもなくてちょっとよくわからなかったんですけど、いや、英語版っていうのがありますね。ちょっとだけ見てみましょうかね。よくわからなければカットします。この辺の音声。なるほど。ダーケストアワー。これは多分、ちょっと英語版なのであれなんですけど、これあれですよね。チャーチルか。チャーチルの映画ですね。多分ね。あんまりだから、テレビ映画とかが多いのかな、最初の方は。ショーオブハンズ。ああ、これ、セオリーオブエブリシングはあれか。博士のなんとかなんとか。ホーキン博士の映画ですね、と。まあ、それなりに、あれですね。こう見ると、実在の人物の伝記映画的なやつを撮ってる方なんですね。書いてる方なんですね。ちょっと知りませんでした。今知りました。で、気になったのはですね、原案というところにピーター・モーガンという人の名前があって、この方は僕よく知ってるというか、知り合いっていう意味じゃないですけどね。この方の映画はよくうまいなと思ったことが何度もあって、ラスト・キング・オブ・スコットランドとか、フロスト・ニクソンとか、結構、なんて言うんだろうな。すごいヒットした映画とかでもないし、あと、ラッシュ、プライドと友情っていうのは、これはレーシングの話ですね。とか、ね、ちょっとしたシーンとかセリフがすごい上手いなと思うこともある、監督、脚本家だなと思っていて、名前をよく覚えていて、この方の名前があったので、ストーリー原案ですね。あ、なるほどなと、ちょっと思った。なんか、よくまとまってるし、うまいなという感じを受けた脚本でした。で、それが今回の、この映画の分析というか、今、解説のテーマでもあるんですけど、まあ、伝記映画というのがですね、まあ、歴史上の人物が、もう死んじゃってる、何百年前とかね、エジプトの、ね、クレオパテラとかね、そういう人を題材にする映画もありますし、ほんの100年とか200年をのね、前の人とかを題材にする映画もありますけど、とにかく実際にいた人物をする場合って、クレオパトラであれば、まあ、ね、嘘ついても怒る人少ないと思うんですけど、割と近い人物だと、遺族でしたり、財団でしたり、いろんな関係者がいるし、まあ、早死にした人だとね、もう恋人が生きてるとかね、そんなのが結構ありますので、なかなか難しいですね。制約が多いと思うんですね。で、とはいえ、やっぱり、コアなファン、特にこの今回だとミュージシャンものというのが、いろんなミュージシャンものの映画があって、ジャージーボーイとか、ロケットマンとか最近もありますしね、昔からまあ、いろいろありますね。ジョン・レノンのやつとかもありましたね。まあ、ちょっと上げていくと、キリがないんで、やめますけど、そういう、実際のミュージシャンを題材にした映画っていうのは、なんか一ジャンル、小さい一ジャンルとしてやっぱありますね。で、それはやっぱ映画の中で音楽を使えるっていうのがすごい強みの一つだと思うんですね。もう一つは、あと、ロックミュージシャンってやっぱり生き方が破天荒な方が、まあ多いので、もうその人自身がドラマになってるっていう、すでにドラマになってるっていうところで結構映画にしやすいっていうのはあるんだと思いますね。で、反面やっぱり制作側とか、まあましてや脚本を作るっていう段階になると、やっぱり制約の多さがすごい大変だと思うんですね。で、有名な曲なんかも、使えるっていう意味ではいいことですけど、逆にこれとこれとこれは入れなきゃいけないなとかなると、やっぱどのシーンで流すかとか、どの、ね、ショットで、まあ今一緒か。どのショットで使うかとか、どういう風な流れでこの曲を作ったシーンを描くかとか、そういうのがかなりストーリー上の制約を受けますね。あとはもうもちろん人間関係、恋愛関係、家族関係なんていうのは受けますね。 で、今回はクイーンのフレディ・マーキュリーが、まあ、主人公になってますけど、あんまり触れませんが、ゾロアスター教というご家庭が宗教ですね。ちょっと変わった宗教と言っちゃいけないな。そんなこと言っちゃいけないな。ちょっとと、まあ、キリスト教、イスラム教、仏教あたりではない、三大宗教ではない。キリスト教の派生だとは思うんですけど、あ、まあ、ちょっとやめよう。この辺カットするかもしれないですけど。宗教についてはちょっと触れないんですけど、まあそういう制約もいろいろあるんだろうなという中で作られていると思います。で、その中で、まあよく処理しているなというか、うまく処理しているなというのがブライアン・シンガーの演出にしてもそうだし、さっきの名前をちょっと忘れてしまいましたが、アンソニー・マクカーテンさんの脚本ないし、多分、ピーター・モーガンがプロットとかでかなり、手伝ってるんだと思うんですけど、そのあたりで、まあ、よく処理された映画だなというのが、感想です。で、あとはクイーンのファンがどう思うかとか、逆に言うと若い世代でクイーンって何ですかみたいな人もいなくはないっていうか、いるはずなんで、絶対。そういう人をいろいろと納得させなきゃいけない。だから、ファンは納得させなきゃいけないし、全く知らない人にはちゃんと説明してあげなきゃいけない部分があるっていうのも、やっぱストーリーとして大変なとこだと思いますね。そんなん言わなくていいよっていうことも言ってあげないといけないし、逆に、あんまりコアなこと言うと、クイーン初めての人にとってはね、なんかそんなの、なんでそんなことは、そんなシーンがあるんだろうみたいなのは多分入ってくると思う。その辺はちょっと後で触れますが。まあ、とにかく、僕がやってるのはサマー構成の分析なので、あくまで映画としての分析として見ていきたいと思うので、ちなみにクイーンについては僕は昔ベストアルバムを買ったことがあって、まあ曲は聞いたことあるんですけど、コアなファンではないです、決して。曲の解釈とかそういうのもあんまり知らないです。フレディ・マーキュリーについても、まあゲイだったみたいなことはなんとなく知ってますが、具体的にどういうことがあったとかそういうのもほとんど知らないです。知らないまま見ましたし、今もう特に調べてはいないので知りません。で、事実とどう食い違ってるかとかいうのは、まあ、それも一つの映画の批評だとは思うんですけど、僕は構成を見て、あとは自分の創作に活かすとか、そういうことが中心でやってますので、ここから分析の話していきますけど、分析の話における、フレディとか、まあ、奥さんのメアリーとかは、あくまでキャラクターとして捉えますので、実際はどうだという話は知りません。というのを先に前置きしておきます。で、この映画はですね、まあ、ちょっといきなり結論から言っちゃうと、ライブエイドというチャリティーイベントのライブシーンがラストシーン、まあ、クライマックスでもありますね。そこに繋がっていく映画です。これは一つの、まあ、大きな特徴だと思いまして、まあ、ちょっとミュージックビデオのような長い、ライブシーンです。ちょっと、測ってみたら12分ありました。じゃ、測るってタイマーで測りましたけど、12分ありました。で、一つのシーンが12分もあって、で、まあ、はっきり言っちゃうと、歌ってるだけというのは特殊なシーンです。ストーリー上はほとんど進んでないので、まあ、エンドロールみたいなもんだって言っちゃえばエンドロールですね、このシーンが。だけど、まあ、重要なシーン。で、まあ、あとあれですね。ライブビューイングなんか最近はありますけど、映画館で。この映画を映画館で見たいなって思うようなシーンでもありますよね。なので、すごい特徴なシーンです。で、あと12分あるっていうことは、もう一つは、アクト3が長くなってるんだろうなという感じはあります。だから、プロットポイント2が前倒しさせられているという、このシーンのおかげで、このせいで。まあいいんですけど、そんな感じはちょっと受けました。なので特徴の一つとして掴んどく必要があるかなと思います。で、あとは、プロットアークとキャラクターアークという話で見たときに、この映画はどっちが中心なのかというのを考えることが大事だと思うんですけど、プロットアークっていうのは、これはクイーンっていうバンドのメンバー、まあ、バンド活動がどんどんこう成長していき、まあ一回ソロ活動を、フレディがソロ活動をすると言って一回解散じゃないな、休止かな、仕掛けて、でも再結成してライブエイドに参加するっていう、まあアークで、わかりやすい、まあバンドのアークっていうのがあります。で、それがプロットアークです。 で、キャラクターアークはフレディという人間の生き様ということになると思うんで、まあ恋愛したり、まあバンド活動もしながらいろいろあって、最終的には、恋人と言っていいのかな？ジム・ハットンさんという人と、生涯を共にしたというのがエンドロールで出てきましたけどね。そういう方ですね。そういうアーク。で、どっちがメインなんだっていうと、これはやっぱりライブエイドの映像に12分も使ってクライマックスに持ってきてるっていうこと自体が、これはあくまでフレディ・マーキュリーの映画ではなくて、クイーンの映画なんだなっていうところはまず押さえておくべきですね。だから、主人公はフレディ・マーキュリーですけどね。フレディ・マーキュリーという人間の生い立ちから死に様までを描いた映画では決してないんですよね。で、もしそういう描き方するなら、アクト3はもう死んだりするところとか、もっと、ライブ活、バンド活動以外のところ、据える、ストーリーの軸に据えるはずなんで、だからキャラクターアークがやっぱりサブ的になってると。なので、プロットアークをメインに、まずは、ちょっと説明していきます。ビートで言うと、最初はファイナルイメージ、あ、違う、ごめんなさい、オープニングイメージとありま、というのがあります。最初の、まあ、映画を特徴づける、テーマとかを特徴づける、セットアップみたいなもんですね。テーマを言うものです。で、これは今ちょっと音声は著作権の問題があるんで流せませんが、僕は再生をしながらちょっと見ていきますね。残念ながら曲が流れませんね。ただ20世紀センチュリーフォックス、20世紀あ2回言っちゃったな20世紀フォックスのロゴが出てる時にちょっとこうエレキギター調の音で入る。まあ、これはちょっと遊びですけど、こういうところからも始まってますよね、映画はね。で、最初のシーンはもちろん、このライブの、に行くところですよね。ライブに向かうところのフレディ・マーキュリーから始まり、ライブシーンのところで一回切れると。これオープニングイメージですよね。で、まあ、オープニングイメージとファイナルイメージって対になるんで、この絵が最後のシーンに持ってくるっていうので、ファイナルと、オープニングでセットにしてますけど、まあ、特別ビートとして機能しているとは思わないですね。こういう挟み込むっていうのはよくある手法で、それがテーマを暗示しているかっていうほどでもないので、これはまあ、エンタメ作品的な引っ張りというか、つかみですね。つかみとして機能しているなと思います。なんでまあ、そんなにビートではないです。で、まあ、あとはクイーンの映画ですよっていうセットアップにもやっぱりなってますね。これはジャンルのセットアップ。こんなのはまあ言うまでもないですけどね。そして、ストーリーが始まるのは、これ何分ぐらいだろうな。ですね。まあ1970年に急に遡りますね。こっからストーリーが始まりますよと。で、キャラクターのセットアップから入りますね。フレディがだからバンドを始める前から始まるんですね。話は。で、最初が空港の、これはですね、4分ですね。映画の4分なので、まあ、まあまあ、普通ですね。なので、だからオープニングで1曲流したりしてるとね、これはすごい遅れるんですけど、とりあえず普通に始まります。で、主人公のセットアップは空港でキャリーバッグを運んでるというか投げているんですけど、その時に一瞬1個眺めるんですね、キャリーバッグを。で、なんか上にいるのが働けパキ野郎っていうちょっと差別発言をして、俺はパキスタンじゃないみたいなことを言ってますけど、じゃあこのキャリーバッグなんで眺めてんのかっていうと、これちょっと海外への憧れなのか、まあストーリー的には一応アメリカっていうニュアンスを込めてもよかったのかもしれないですけど、一応このカバンが赤と白のラインが入った、白に赤のラインが入ったカバンですね。が、シールが JFK って書いてあって、ジョン F. ケネディ空港から多分来てると思うんですけど、まあなんかそんなとこを軽く暗示してんだろうなとは感じましたけど、そんなに重要ではないですけどね。で、そこから次のシーンが、ノートに詩を書いている。歌詞ですかね、多分ね。歌詞を書いて。で、次は家ですね。家庭のシーン。ゾロアスター教のお父さんというか家族。のシーンで、フレディはなんか今から飯食いに行くんだみたいなこと言って、そこで言われるセリフですね。お父さんが意味深なというか、これがですね、good soul, good words, good deeds って言ってるらしいですけどね。これはゾロアスター教の方針というか、基本方針みたいなのらしいです。良い 良い思い、良い言葉、良い行いをせよと。で、これはですね、映画的に見たときにはですね、プレミスという、セーブ・ザ・キャットなんかでは言われるとこですね。こういうところで、主人公がよくわからないけど、何か忠告みたいのを与えられると。で、本来この時点では主人公は自覚をしてないけど、後半とかを見ると、それを、まあ、振りと受けみたいな、回収するんですよね、後でね。するために、ここで振ると、テーマを。ただですね、これ、これは難しいですよね。これが、この、じゃあ、良き思い、良き言葉、良き行いが、プレミスとしちゃうと、この映画の。じゃあ、このフレディっていうのは、いろいろクイーンというバンド活動を通して、これを手に入れてきたというか、これを学ぶための旅だったんだっていうような解釈になっちゃうんですね。その、プレミスとして捉えちゃうと。なので、そうすると、なんかちょっとこの映画とは合わない気はしますよね。で、極端な言い方すると、ゾロアスター教の真理を掴んだみたいなことになっちゃいますよね、フレディという人が。で、それは、決して、なんて言うんだろうな、フレディ・マーキュリーという人物を、そのゾロアスター教の人として捉えたい人には多分都合のいい取り方ができるというか、そう取れる。ただ、ロックミュージシャンとしての、フレディ・マーキュリーが好きな人には違和感も感じると思うかもしれないですね。でそういうところの折り合いの付け方が絶妙だなと思うプレミスだなと思いますね。だからプレミスとしては機能してないと、ほとんど機能してないし、下手なプレミスだと思うんですけど、これを入れることで多分ゾロアスター教視点で見た時には、かなり処理されている。で、後半で、これ回収の部分はもう、皆さんお気づきだと思うんですが、後半で最後、アクト3でね、家に、恋人を連れてきて、男性の恋人を連れてきて、そこでライブエイドに出ることが、まさにお父さんの教えの通りだよ、なんていうふうに言ってますね。この持ってき方はもうあざといぐらいに、処理してるなっていう感じを受けます。で、このあざとさとうまさっていうのが本当に紙一重で、あざといって感じなきゃうまいなーになるんですけど、やりすぎとか、やっぱり、なんて言うんだろうな。もっと深いものを求めちゃうと、なんかあざといなと思っちゃいますよね。それはまあ、どのレベルで見るかですよね、この映画をね。あんまり何も考えずにクイーンの音楽聴いて楽しんでるだけで見てれば全然、楽しい映画で、そういう意味ではよくできてる映画なんですけど、深いものまであるかというと、かなり難しいラインになってくるかなと。それは後半でちょっと語ります。そして、まあ、とにかくプレミスとしてはうまく処理してる。で、次が、また、ここもうまいなと思うんですけど、カタリストですね。キャラクターをセットアップした後には、カタリストというきっかけがあります。で、きっかけというのは、本来は非日常に入るためのきっかけになります。なので、まあ、非日常が入る地点が PP1、プロトポイント1っていうところを、なんですけど、そことセットで考えることで取りやすいんですけど、じゃあこの映画、ですね、PP1、プロットポイント1がどこかというと、僕が撮ったのは米国ツアーに行くところとしました。で、それを踏まえると、それに対するカタリストってなると、契約をしたところですね、MI とか言ってたかな？なんかまあ、レコード会社と契約をしたところですね。なんかトカゲみたいな衣装を着てるってメンバーに言われてたところですね、フレディが。で、契約をしたことによって、一応多分プロになったんだと思うんですよね。で、そこから、まあ、ちょっとプロになって、BBC の番組に出ると口パクしろとかいうディベートを軽く経て、ディベートなんかまあ、いいんですけど、軽く流しても。そこから、ついにアメリカへ行けると。いうのが。で、それは、カタリストのその、契約の場面でですね、ちょっと偉、お前新人のくせにお前ら偉そうだな、みたいなこと言われてますけど、日本ツアーさせてやる、いずれは日本ツアーさせてやるって、もっとだって言ってたので、これが、まあ、一つの目的ではありますね。フレディというか、クイーンたちの。なので、それが始まるっていうのは、まあ、一つの PP1 かなと、取れます。 で、苦しいです、正直。ちょっと撮り方としては苦しいというか、ストーリー上がですね、これも記事にの方には書いたんですけど、このクイーンの活動っていうのが実はもうトントン拍子で、あんまり失敗がないんですよね。だからどんどんどんどん売れていくだけという。そうするとストーリーとしては、まあ、いわゆる葛藤がないというやつですけど、面白くないくなっちゃうんですよね。だから本当ミュージックビデオになっちゃうので、非日常感もないんですよね。だからアメリカのツアーに行くと言っても。なので、プロットワークだけで撮ると、すごく曖昧です。撮りづらいです。だけど、演出の方で見たときに、ブライアン・シンガーの演出っていうのが、まあ、まさに露骨というか、もうセオリー通りというか、セオリーをきちんと理解した使い方という感じですけどね。米国ツアーに行くときに、テロップが出て、何州、何州みたいな感じで街の名前が出つつ、このバスを空撮で撮るとかね、空撮からのバスの中に入ってったショットとかいうのはもうこういう派手なショットですよね。いわゆる、まあお金も、今ドローン使えばあれですけどね、ね、ヘリじゃない、空撮使えばね、クレーンは使うと思うんですよね。そうするとやっぱ金もかかるシーンってやつですよね。ライブシーンもね。で、こういうの雰囲気をハリウッドでは、ファン&ゲームって呼んだりするんですけど、まあ、アクト2入った時のゲームで、楽しさみたいな、盛り上がりみたいな感じですよね。映画の見せどころをファン&ゲームという雰囲気で呼ぶんですけど、まさに、まあ、クイーンの映画なので、ライブでバンバンかましていくところが、こうっていう感じで、すね。それが、まあ、あるので、やっぱり米国ツアーっていうところはアクト2入ってる感じはあります。もう一つは、アクト2入ってからの、ミッドポイントまで向かっていく、段階を僕はバトルというビートで呼んでるんですけど、アクト3のクライマックスをも、それと合わせてビッグバトルというふうに呼んでます。で、これはリンダ・シーガーという人がビッグフィニッシュっていう言葉を使ってたので、それに合わせて付けた名前なんですけど、それが、ですね、まあ、対になるべきなんですね。バトルでやってたものを、アクト2でバトルでやってたことを、最後でもう一回、ビッグなバトルをするっていうのが、まあ、基本的な、ストーリーの組み立てですね。例えば、だから、バトルで恋愛してたのに、ビッグバトルの最後、クライマックスだけアクションシーンになってたりすると、なんだこの映画ってなっちゃいますよね。なので、まあ、恋愛してたんなら、ビッグバトルも恋愛にするべきなんですよね。で、まあ、ちょっと余談ですけど、長くなってきちゃってたけど、まあ、いいか。聞きたい人だけ聞いてくださいっていう音声なので、喋りますが、ロッキーっていう映画なんかは、例えば、アクト2、は何やってるかっていうと、エイドリアンをデートに誘っていて、実はロッキーって全然トレーニングしてないんですね、アクト2の前半は。で、アクト2の、ミッドポイントを超え、あ、ミッドポイントはだからエイドリアンとキスしてるんです、部屋で。で、それを超えた後に試合が決まるんですよ、ロッキーの。で、そっから一生懸命有名なBGM に合わせてジョギングしたり、卵飲んだりするシーンが入るのはその後なんですね。で、最後、じゃあ、あと、ボクシングシーンアクト3に持ってきていて、じゃあ、これ恋愛とアクションってずれてるじゃないかって思うかもしれないですけど、ロッキーが、ボクシングをするのは、勝つためじゃなくて、勝ちど、倒れないで20ラウンド残るんだって言ってるんですよね、エイドリアに。結構、見てない人とか勘違いしてるかもしれないですよね、もう。ロッキーってイメージだけで語ってる人も多いと思うんですけど、ちゃんと見るとそういう映画で。だから、エイドリアンへの愛を証明するために勝ち残るっていうのが目的の映画なんですよね。なので、実はずれてないんですよね。やってること、表面的にやってることは違うけど、キャラクターの心理としてはずれてない。だから、負けてるのに、判定で負けてるのに叫んで、エイドリアンって叫んでるところが感動的に見えるのはそういう作りですよね。だからずれてないですよね。で、まあ、あとまあ、リアリティとかもありますよね。新人の ちょっとね、あれが、カマセイヌみたいのが勝っちゃうのは、映画ではよくありますけどね、作り話ではよくありますけど、リアリティとしては判定負けっていうところがまたロッキーの、いい味だとは個人的には思いますけどね。演出ちょっと古いんで眠くなったりもしますけどね。さあ余計な話はしまし、といといて、ボヘミアン・ラプソディにちょっと戻りますと、そういうことでビッグバトルがまさに、ライブシーンなので、アクト2もライブシーンで決めてきてるよと、固めてきてるよという感じです。そしてじゃあその流れで曲を作って、プロデューサーに ボヘミアン・ラプソディなんて曲は、な、こんなのダメだとか言われて葛藤したり、ちょっとメンバーと言い争いとかをしながらも曲を作っていき、ミッドポイントに当たる、もう頂点に当たるシーンというのが、ですね、これは曲で言うと We Will Rock You っていう、もうこれも超有名な歌なんで、説明はいらないと思いますが、そのシーンのとこですね。で、これが、まあ、やっぱりここでだから派手な曲をもう一回持ってきて、かましてるって感じですよね。演出的にかましてるっていう感じ。じゃあ、ストーリー的にどうミッドポイントになってるかっていうところも本来はなくちゃいけなくて、そこがまたやっぱ取りづらいんですけど、で、取りづらいのは、さっきも言ったトントン拍子に進むから、派手な葛藤してないんですよね、曲作りの中では。なので、なんでここでマックスなんだっていう、その頂点なんだっていう感覚があんまりないです、ストーリー上は。ただ一応、いくつかだからセリフでフォローしてるなと思うのは、やっぱり、さっきのビッグになりたいんだみたいなことを言ってた、日本ツアーだけじゃ満足できないみたいなのを言ってた、クイーンが、まあ、観客を一体化してるとかいうセリフがありましたけど、観客と一緒になって、で、あとセリフでビッグアップルをかじったようだとかって言ってるんですよね。で、ビッグアップルっていうのは何だろうと思って調べたら、アメリカを、特にニューヨークを指すことが多いらしいんですけど、まあ、アメリカ全体を指すこともあるみたいです。そんな言葉で、だからまあ、アメリカを制覇したぜ、みたいなニュアンスに取れなくはないですよね。このセリフ。で、それ、まあ、そこまではちょっと、ね、取りすぎだとしても、とりあえずは、観客をもう総動員して、もう完璧なロックスターになったよっていう感じがありますね、この辺ではね。そして、あとは、ここはミッドポイントと言えるいくつかの理由は、まあ、ミッドポイントってフォールスビクストリーといって、嘘の勝利とか偽の勝利とか言うんですけど、この後からだんだんきな臭くなってきますね、で、何がっていうと、このシーンの直後にもう、フレディのソロの話があるみたいな話が出てくる。だからなんかちょっと雲行きが怪しくなる。そして、だんだん、まあソロっていうことは結局メンバーとの衝突とかいう話がありますよね。それから、ちょっと今クリックで進めながら、あとは、そうか、なんかインタビューを答えますよね。インタビュー。で、なんか露骨に、フレディのセクシャリティのことを質問されたりして、で、なんかちょっとこのショットですよね、歪んだようなショットとか、こういうのがすごい、ハリウッド的な技術的なやつですよね。で、決して間違ってない使い方なので、わかりやすい、ザ・エンタメっていう感じの使い方をしてるなと思いますね。悪い意味ではないですけどね。個性的ではないけど、うまいなっていう感じのショットですよね。で、あとは、そっか、そんで助走した、曲ですよね。助走したミュージック、プロモーション、ミュージックビデオか、のやつでアメリカでは放映できないとかなんとか。だからアメリカのツアーへの旅から始まって、もうアメリカには行けないなって言ってるんですよね、ここでね。さらっと、もう米国ツアーはしない。俺のせいだよな、とか言って、63分のところで言ってますね。まあこれはだから、振りと受けという意味では一応、なってますね。旅、米国ツアーで始まり、もう米国ツアーに行けない状態に終わる。あとはクイーンというのがすごい盛況になったのが、フレディのソロ活動によって一応休止になると。感じ、休止なんですかね、多分ね。なると。そんな感じで、行きと帰りというか、出発と、帰り、到着っていう、帰ってくるっていう地点によく三幕構成のアクト2はそういう風に旅とかで辿れるんですけど、そういう感じになってると思います。で、次がですね、ここが多分、アクト3自体は、すごく撮りやすいと思うんですよね。もう一回メンバーに謝って、メンバー呼び出して謝って、バンドに行くっていうところですよね。あとは家族との、さっきのゾロアスター教の家族のところに恋人を連れ、まず恋人を見つけ出すのか。恋人を見つけ出して、家族の方を、家族にも紹介して、バンドのライブに行って、まあ、アッパーなまんま終了、映画は終了すると。 だからアクト3はめちゃくちゃわかりやすいというか、もうベタな展開なので、全部ハッピーですみたいな感じなんで、特に説明とかもいらないと思うんですけど、じゃあ、プロットポイント2っていうのがどこなのかっていうのが、ちょっと迷いやすいところですね、これが。で、僕がさっき言ったように、プロットポイントとキャラクター、あ、違う、プロットアークとキャラクターアークというのを2本に分けて捉えたので、今回は。プロットアークという視点で撮るなら、やっぱクイーンを中心に撮る、クイーンのバンド活動を中心に撮るべきなので、さっきのソロ活動のところを撮りました。ただし、時間で言うと、結構早いです、これは。84分ですけど、全体のバランスで言うと63分ぐらいなので、かなり早いです。ディベートじゃねえや。ディフィートっていう、敗北っていう、これは、なんだっけな、セーブ・ザ・キャットにあったんだっけな。あるビートとも関連しますね。そこに置いてある位置に近いです。なので、これプロットアークとキャラクターアークを分けないで撮るなら、もうちょい後で僕は撮ります。でもまあ今回はプロットアークと分けて撮ったので、まあプロットとしてはここで終わってるなというふうに撮ります。で、もう一つが、だからもう一つ撮るとしたら、多分皆さん結構感じるというか、まあいかにもこれはもうプロットポイント2なので、あれなんですけど、奥さんだった人が妊娠してるっていうのを告げられて、まあ、去っちゃうっていう、この雨が降ってきて別れのシーンみたいなもう、プロットポイント2によくあるシーンですね。これもなんか、ベタな演出。そして、なんかそれに、その受けで、ポールという、ちょっと恋人関係だったんですね。多分ですけど、よくわかりませんが、実際のところは。そのキャラともをクビにするっていうところで、いかにもプロットポイント2なんですね、ここが。なので、まあ、1本だけのビートシートで撮るなら、この辺でいいと思います。この辺にした方が撮りやすい。まあ、奥さんですかね、僕が強いて撮るなら。1本で撮るとして。で、今回は2本で撮ってるので、さっきの、ソロ活動中止。ソロ活動開始。メンバーに伝えるですね。ソロ活動をメンバーに伝える。という感じで撮りました。そしてですね、なので、ここまで全部プロットアークを中心に撮ってきました。で、プロットアークを中心に撮ると、この映画って多分すごくつまんないというか平凡な映画だと思う。音楽、まあ、クイーンのミュージックビデオになっちゃいますね、本当にね。だけど、これに味をつけてるのがやっぱりフレディ・マーキュリーという人のまあ、キャラクターというか、セクシャリティなり、まあそんなとこですよね。そこの味付けが入ってるっていう感じがします。なので、ですね、もう一回、だからキャラクターアークを、で見直していきますとですね、ちょっと今記事を見ながらいきますね。そうするとですね、キャラクターアークとしての、プロットポイントはじゃあどこで撮るかと。で、これがまたやっぱハリウッドのあざとさというか、うまさというかで、めちゃめちゃ撮りやすく撮ってあるんですよね、キャラクターアークも。で、一つ目はプロポーズですね。奥さんにプロポーズして結婚が始まる。そして、ミッドポイントが、奥さんに、ですね、自分がバイセクシャルかもしれないって言って、奥さんにお前、いや、あなたはゲイよって言われるという。まあ、告白ですよね。そのシーンはちょっとミッドポイントっぽくて、僕も初見の時にここもミッドポイントかなって一瞬思ったんですけど、改めて見てみると、ジム・ハットンですね。これ、このキャラクターがですね、後でこれも触れますが、パッと出で急にキスするので、まあ、決して なんて言うんだろうな。ヒロインというかね、ヒロイン的な役割のキャラの描き方ではないんですよね。なので、ミッドポイントに見えないんですけど、演出的にはもう露骨な、割と濃厚なキスをしている、濃密なキスというんですかね、をしているし、まあ、セリフも意味深なことを言っているし、あとは、時間的なところ行くとちょうど真ん中のところでキスをしていて、ミッドポイントでキスをするっていうのももうセオリーなので、一つの。これミッドポイントですね。だから、ジム・ハットンとのキス。っていうのが、キャラクターアークの、なんて言うんだ。ミッドポイント。そして、プロットポイントはさっき言った奥さんが妊娠してると言って、雨の中でなんかちょっと別れっぽいシーン。これはキャラクターアークを、撮るなら、ここだと思います。で、まあ、ジブハットンのことはちょっと考えなきゃいけなくて、これは、まず一つにあるのは、 やっぱり制約ですよね。一番最初にやった実際のフレディ・マーキュリーの人間関係っていうのを無視して描き、無視できないレベルのところっていうのはあると思うんで、奥さんと結婚したこととか、最終的にはジム・ハットンと添い遂げたっていうことは、エピローグの文字にも出てましたけど、やっぱり変えられない部分ってあって、その中で、じゃあこのキャラクター、どうやってじゃあ奥さんから、なんて言うんだろうな、ストーリーのキャラクターで言うと、奥さんからジム・ハットンにすり替えていくかみたいなとこですよね、ヒロインを。で、これがすごい巧みにやってるなと思います。で、なんて言えばいいんだろうな、これはもう主観的な解釈に結構なってきますけど、ですね、まずだから、なんて言うんだろうな。奥さんを悪者にはしてない、決して。これはもう多分現実も踏まえてそうなんですけど、こういうのって恋愛、ラブストーリーをベタに描くとしたら、やっぱりどっちかとくっつくとか、どっちかが嫌なやつだったとか、実は浮気してたとか、例えばこの奥さんが妊娠してるっていうのは、なんて言うんだろうな。普通の男性と女性の恋愛で、浮気してるみたいな話であれば、もうお別れの、イベントですよね。こっから、だから、ここから、なんて言うんだろうな、ジムハットに行くのって自然な流れっちゃ流れですよね。なので、だけど、その複雑なところを、なんか、こう、ビートのプロットポイント、ミッドポイント、プロットポイント2に置きながら、なんか、結局テーマにしてるものは恋愛のようで、これは、多分、友達っていう、奥さんとは恋愛じゃなくて友達ですということに置き換えてるんですよね、途中からは。だから前半はいかにも、アクト1は、あまりそのセクシャリティの部分はないんですよね。ちょっと衣装とかが女性的なものを好んでたりみたいなとこがありましたけど、特にゲイとしての、同性愛者としての描き方はされてない。で、プロポーズまで行っちゃうと。で、そう、アクト2に入って、米国ツアーに入ってから、電話してる時にチラッと男性に目を引かれるとか、あと、ポールという、まあ、重要というか、まあ、ストーリー上、いろいろ動かしてるキャラに、ポールは割と悪者として処理されてますよね。で、そこで男性的なことが、男性が好きだというところが出てくるのは、アクト2入ってからにしてるんですよね。で、そうすると、この、取り方によっては、まあ、奥さんと結婚したってことは、不幸の始まりのようにも、ちょっと見えたりはします。だけど、これは なんて言うんだろうな。不幸の始まり、ですね、これもちょっとややこしいことですけど、話しますと、ですね、三幕構成のアークって、よくハリウッドの本だと、ミッドポイントを登っていく感じで上がっていく山みたいに描いたりするんですよね。で、それって、例えばこのクイーンのバンドとしての活動は上がっていってるって捉えていいと思うんですけど、映画によっては下降してる映画ってあるんですね。アクト2入ってから、どんどん状況が悪くなるっていう。ちょっと覚えてるのはファイターっていう映画ですけど、ボクシングの映画で、あれなんかは、お兄ちゃんがちょっと乱暴者というか、まあ、あれで、弟は割と優秀なプロの目指してるボクサーなんですけど、兄貴のせいでうまくなんかいろいろ問題が起きちゃうみたいな話なんですけど、PP1 で、兄貴と離れろって言われるんですよね。どっかプロモーターというか俺がプロにしてやるから兄貴を捨てろみたいなこと言われるんですけど、捨てないんですよね、主人公。だこれってある意味旅に出なかったみたいな、PP1 なんですよね、捉え方によって。こういうのは物語論で言うと、旅に出ない主人公っていうのも実は、あって、昔話とかには。桃太郎で言えば、桃太郎は鬼退治に出るんですけど、鬼退治に出ないタイプの話みたいのってあるんですよね。なので、そういう意味では、下降していくアークっていうのがあるんですね。PP1 からどんどん下がっていっちゃう。だから、そういう場合のアークの時って、ミッドポイントがもう落ちきった地点みたいになるんですよ。なので、その意味、の雰囲気を感じると、結婚はある意味ですというか、不幸の始まりになっていて、で、このセクシャリティの告白、奥さんに対して言ったところが、まあ、一番落ち切った点、ミッドポイントみたいに見えるんですけど、でももっと掘っていくと、もっと進めていくと、このジム・ハットンに出会ったことっていうのが、ある意味、実はこれ下降じゃなくて上昇してたんだなっていうのがわかるというか、 で、それがジムハットのセリフをちょっと拾うと、ですね、君には友達が必要だって言ってるんですよね。で、友達っていうのはこの映画の中では、クイーンのメンバーは家族って呼ばれてますんで、奥さんですよね。だから、サブプロットというか、このキャラクターアークっていうのは、人生の伴侶ではなく、まあ、友達というか、その支え合える存在っていうことですよね。まあ、そういう友達とか恋人とかいう定義にとらわれなければ、まあ、支えられるという信頼できる相手を見つけるべきだ、みたいな、アークというか、そういうストーリーのタイプに乗っけてるんですよね。だからそれがすごいあざといなと思うのはそこで。だから奥さんの話は恋愛で振っておいて、途中からここのミートポイントから友達にすり替えて、だから PP、でも、だけど PP2 の演出は明らかにこの恋愛が終わる振りの PP2 を入れて、で、これはストーリー上は勢いをつけるためなので、まあ、機能というか、勢いはつけて、演出上は機能してるんですけど、ストーリー上はちょっと違和感がありますよね。ここから、このなんか、急に感情的になんか、ポールを首にして、みたいな流れっていうのも、ちょっと感情的な感じがしますよね。主人公の動き、心の動きとして撮ると。なので、まあそういうのがあざといというか、うまいというか、あざといというか、という感じは、僕は感じました。何かここの、この奥さんの下りからポールの、首のあたりがちょっと違和感を感じてたんですけど、初見で見た時から。なんか分析してみるとやっぱりそこのすり替えを感じますね。なんか恋愛としてのアークとして処理しない。なんか曖昧なまんま、プロットのライブの方で、あとは全部よしにしちゃっている。だから奥さんとか最後のシーンとか奥さんともう見てて、別にそれは構わないんですけど、そこを、妊娠してるっていう、ちょっと喧嘩的なシーン。いや、でも、セリフでは一切喧嘩してないんですけどね。喧嘩的な演出をしといて、何もなく、ライブに来てるとかね。そういうところは、だから、もう、しれっと、これはですね、キャラクターの、もう、この、ちょっと、高度というか、マニアックな話で、やべえ、もう50分も喋ってんな。マニアックな話なんですけど、キャラクターロールって言って、キャラクターの役割っていうのがあるんですね。で、主人公っていうのは主人公の役割がある。これは、この映画で言うと、フレディが、もちろん主人公の役割です。で、ヒロインの役割をしているのが、奥さんなんですよ、前半は。だけど、途中からフレディ・マーキュリーじゃない、ジム・ハットンっていう人が、その役割を奪ってんですよ、ミッドポイント。なのに、PP2 はまたそのヒロインの役割をやってんのが、奥さんになって、最後、アクト3で結局恋人になってんのは、ジム・ハットンなので、この処理の仕方、だから現実的な実際のフレディ・マーキュリーの実在の人の人間関係とかを踏まえた制約をうまく処理しているという意味では、すごくうまい。だけど、なんか違和感を、だから例えばジム・ハットン、それこそ初見ですよね。クイーンを全く知らない人が初見で見て、何このジム・ハットンっていうおっさんのことをなんでこんなに好きなのって思っちゃう人ってやっぱいるとは思いますね。それだからやっぱパッと出て、このミッドポイントで急に出てきてパーティーの後に急にキスして、しかも主人公に君は好き、君のことが好きだっていうね、そんなセリフまで言わせとく違和感はありますよね。で、そこはうまいこと、だからただの恋愛に持ってかずに友達が必要だというセリフと、あとはこのもう一つのセリフ、本当の君に、なんだ？ちょっと待ってください。ちょっと拾いますね。映画を。ですね。今、君が好きだ。僕もだよ。僕もだよですよ。ちょっと急に出て、本当の君を見つけたら会おう。これはだからもうジム・ハットンっていう、キャラクターの感情がもうないですよね。ストーリーを進めるためだけの、なんでこの人こんなこと言うんだろうっていう、めちゃくちゃ違和感のあるセリフですよね。だけど、まあ、フレディを主人公として見てる人は、なんかね、ちょっと不思議な人みたいに見えると思うんですよね。なので、僕がちょっと記事の方に書いたのは、これもう、なんか天使とか幽霊みたいな現れ方ですよね。ジム・ハットンというキャラクター。で、ここに来て、ふわっとこの人が出て、最後に出てくるっていうのを、アークとして捉えたなら、じゃあ、フレディ・マーキュリー、この映画のフレディという人は、このキャラクターアークの方で何を得てきたんだろうという問題になるんですよ。だから、友達を得てきた話なん になっちゃうんですけど、表面的な解釈を。じゃあ、キャラクターアークはもっと主観的に掘り下げていってもいいので、主観で取ってもいいんで、それを考えていくと、まあ、ですね、いくつかのセリフを拾っておこうかなと思うところがあります。ですね、ちょっと今日の音声ちょっとわかりづらいな、きっとな。なんかわかんないとこあったら質問ください。解説書、メールでも構いませんが、いただければ。メールの場合はただし長文で僕返す可能性ありますが、それを読むつもりがあれば遠慮なくメールください。ですね。ですね。例えばですね、プロポーズする前のシーンですね。奥さんになるメアリーという人に大勢の前で歌うってどんな気持ち？って言われるセリフがあります。それに対して、なりたいと思ってた自分、人間になれる。何も怖くない。まるで君といる時みたいにっていうセリフがあるんですけど。まあこれ恋愛のようで、ある意味、このフレディっていうキャラクターが求めているものを見せていますよね。だから、歌ってる時は怖くないでいられるんだけど、歌ってない時はこの人は怖いんだと思うんですよ。何かが怖い。で、何を怖いのだっていうのが多分、映画の中には出てきてないんで、個人的な解釈になる。皆さんの。観客が自由に解釈していいとも言えるし、描かれてないとも言える。そして、あといくつかとと拾っときたいのは、44分でボヘミアン・ラプソディの歌の歌詞についてプロデューサーと揉めてるシーンで、ビスミラっていう言葉ですね。で、これはコーランの、一節というか、言葉で、慈悲、あまねく慈悲深きアッラーの女において、みたいな意味らしい。だからまあ、神様に祈る時の言葉みたいなことなんだと思います。で、ちょっと詳しい、こういうことが詳しい記事はあったので、そちらのリンクを、気になる人はリンクを読んでください。曲の解釈も僕は専門ではないので、そういう人に譲りますが、重要なのはこの映画の中で、このプロデューサーにこのセリフを言い間違いをさせて、フレディが訂正するっていう、このやりとりをシーンに作るってことは、この作者が、作者っていうのは脚本家がビスミラっていう言葉を印象付けるために作ってるシーンなので、まあ意味を込めようとしていると。だからまあ神に対して何かを向かっているっていうね、向き合っているという、フレディというキャラが神に向き合ってるキャラだよっていう印象をつけようとしている。あとは結婚指輪を外そうとした奥さんに対して君と生きていたい。これはちょっと友情的な対する振りではあるんですけど、同時にまあ、なんか孤独とか一人になることに対する恐怖とも見えますよね。で、なんか電気をつけたり消したりして遊び合ってました。遊びというか、あれも多分なんか寂しさとか、ああいうのは見え隠れすごいしますよね。で、その流れの中でジム・ハットンという人が、現れるというか、天使のように現れる。で、本当の自分を見つけなさいと。そうすれば、我はまた現れるであろう。みたいな。神様みたいですよね。もう本当、天使か神様みたいな。そんな現れ方をしている。そして、じゃあ、アクト3で、このフレディは何をじゃあ見つけたから、ジム・ハットンが現れたのかっていう、そういうふうに構成してあるので、そういうふうに解釈ができるという意味ですね、これは。そうすると、まあ、そこ、アクト2の終わりから、そのシーンですね。ジム・ハットンを途中なんか探してる、電話帳なんかで探してるけど見つからないみたいなことやってましたけど、見つけるまでのシーンで何があったかっていうと、まあメンバーとの和解とかもあるし、やってるんですけど、まあ僕が大きいなと思うのは、このエイズで死を自覚してるということだと思います。これは解釈ですね、本当に。主観的な解釈。で、例えばですね、このショットの見せ方ですよね。ですね、今、時間で言うと108分あたりでメンバーに自分がエイズであるっていうのを言うシーン。これちょっと教会みたいですよね。だからね、背景が。どっかのホールだと思うんですけど、ちょっと教会風の意味も込めてるのかもしれないですけど、この真正面から主人公を撮るショットってなんかもういかにも向き合うっていう意味もあるし、よくなんて言うんだろうな、観客に向き合うっていうよりも何か強いものに向き合うときにこういうショット使いますよね。だから神に対して向き合ってるとか、自分の運命に対して向き合ってるっていうショットですよね。露骨に。これも、ブライアン・シンガーの上手いところですよね。 監督の、監督というよりはまあ、サツ監かもしれないですけどね、この辺、指示してるの。そして、その、だから死と向き合うっていうとこ、死を恐れてたっていうニュアンスは取れなくはないと思うんですよね。で、死っていうのは結局は、なんで死で僕は解釈したかというと、結局は人間、誰でもいつかは死ぬっていうのは、もう深い、ありがちなので、なんて言うんだろうな、クリシェというか、まあよくありですけど、絶対避けられない心理でもあって、そこまでテーマを掘り下げてあると、やっぱりそのゲイとしての問題だけで、このフレディを取るよりは、共感する幅が広がるっていうことですね。で、だから恐れてるものは自分がゲイを隠していることだとみたいな捉え方をしちゃうと、フレディというキャラクターがすごく浅くなるんですけど、本当に恐れてるのはそのもっと先で神とか運命とか、もしくは自分が死ぬことを恐れているんだ、みたいな捉え方ができるようにしてやると、共感の幅が広がるってことですね。で、まあ、ちょっとだから、こういういくつかのセリフがあるの見え隠れはしているんですけど、完璧に構成はできてないなとは思います。なので、結構僕の好意的な解釈だなっていうのは正直なところです。なので、なんて言うんだろうな。これアカデミー賞で言うとですね、第91回のアカデミー賞で、作品賞を含む5部門にノミネートされ、主演男優賞、編集賞、録音賞、音響編集賞の最多4冠を獲得したって、ウィキペディアにあったんですけど、まあ、主演男優賞はまあ まあ言われてみればうまいかな、みたいな感じですかね。特別すごくうまいショットがあるとは思わない、うまい演技があるとは思わないんですけど、これショットの見せ方がうまいんで演技がうまく見えてるなっていうシーンはいくつかありました。目線の置き方とか、これショットがうまいなと思ったのは。ありました。なので、まあ、別に、主演男優賞を取るのは、まあ、いいかなっていう感じですけど、まあ、編集賞、録音賞、音響編集賞っていうのは、ちょっとどういう、具体的にどういう賞に、どういう部分に与えられるのかよくわかんないですけど、編集賞は、まあ、納得のうまさっていうのはありますよね。だから、ミュージックビデオのように、本当に見やすくてよくできてて、エンタメとして、ほどほどに深さを込めている。一方で、じゃあ、これ、脚色賞にはの、脚色賞っていうのは、脚本賞と脚色賞ってあって、脚色賞って結構、原作とか、なんかあるやつは脚色賞に入るんですけど、脚色賞はノミネートされてない部分っていうのは、逆に言うと、このフレディの掘り下げの浅さ、キャラクターアークのなんか曖昧さ、みたいなとこですよね。深い、一人の人間としてやっぱ描ききってはいない部分、みたいのは感じますね。で、まあ、それは、ただし、一応、でもまあ、厳しい意見というか、無理だな、自分が脚本家だったら無理だなと思いますけどね、ただ、そこまで掘り下げ切れてたら、まあ、脚本賞も脚色賞も取れてたんじゃないかなって思う気はします。で、結局はでもキャラクターアークとプロットアークを見たときには、やっぱりクイーンの映画なので、これは。フレディ・マーキュリーの掘り下げはまあ、いいし、そのうまい具合に、ジム・ハットンと奥さんのやり方とか、うまいこと処理してんなっていうのは感じました。そんな感じの映画です。まとまっちゃいましたけど。あとは最後、今、ちょっと記事に基づくとそんなもんですかね。なんかちょっと、わかりづらいな。やっぱね、ちょっと、マニアックなことを言おうとすると、その説明をしなきゃいけないなと思ってしまって、いろいろと話が逸れてしまったりするんで、なかなかわかりづらいところあったと思いますが、まあ、この音声わざわざ聞いてくださる方は割と、うちのサイトの記事も読んでくださってる方が多いようなので、多いと思うので、いや、数は多くないんですけどね。遠慮なく聞いてください。で、まあ、ちょっとここからはお知らせみたいなもんですけど、イルカとウマの文学村というサイトは、割とそういう、ですね、タイトルにお話好きが集まる小さな村なんていうふうに入れてますけど、映画でも漫画でも小説でも、まあ、それこそ歌を作る人でもいいんですけど、なんかそういういろんなお話を好きな人とか、物語とか、何かメッセージとか表現とか好きな人が集まれるサイトにしたいなと思ってますので、その一環でこういうイベントも開いてますので、なんか、わかんねえよっていうのは遠慮なく聞いていただいて構わないし、 もちろん僕も知らないことたくさんあるんで、知らないことはちょっとそれはわかんないっす、僕にはっていう、もっと詳しい人とか多分いますみたいに言いますし、こういう分析会みたいなイベントに参加いただける、参加というかあのね、関わっていただけるとすごく嬉しいので、ぜひ、今後とも続けていきたいと思ってます。それでですね、読書会というのを、これは現実の方でなんか、なかなか来るのは難しいかとは思うという方もいると思うんですけど、ちょっとですね、この映画の分析、なんて言うんだろうな、見ながらウォッチパーティーを使った機能というのは意外にうまくできてるなと自分で感じてて、映画を皆さんと一緒に見ながら分析するのってすごくお互い得ることがあるなというのが、ちょっと感じているので、一回、これ継続的にやらないかもしれないんですけど、一回そのうち読書会のタイミングを使って、小説ではなくて映画をもうそのまま2時間みんなで集まって1本見ながら分析しようよみたいのをやってみようかなと、最近というかちょっと考えてます、今。なので、リモートならぬ映画の、会場での分析会みたいのをやりたいと思ってます。で、もちろんこれはリモート分析は続けていくので、遠方の方は、まあ、ちょっと、チャットという形式になっちゃいますけど、リモート分析の方に、来ていただければ、結構長い時間喋ったりして遅くなってしまうんですけど、土曜の夜にやってますので。で、こちら Amazon プライムの会員にならないとできないので、別に、まあ僕も宣伝もちょっと入ってますけどね、Amazon プライム入っていただければ、一月500円ぐらいで他の映画も見れますし、課題にする映画は基本的にはここから選んでいく、ことにしてますので、よかったら入ってみてください。それからあといくつか宣伝、読書会は追って宣伝しますのでやめよう。あと100文字小説大賞というのを、開催しています。これは100文字程度で小説を書いてもらって、一応賞金も少ないながら出したりしているコンクールです。今回で2回目なんですけど、応募総数少ないので、寂しいんでぜひ出してくださいっていうのもありますし、受賞確率はかなり高いんで、そういう意味でもよかったら、小遣い、ほんの、ですね、対象で1000円、あとは春っていうテーマをつけているので、春に対する作品に1000円、あとはイルカとシマウマがそれぞれ自分はこれが大好きっていうのを完全に主観で選ぶのに500円ずつというのが今設定されている賞金で、計4作品を受賞することになってますが、現在応募いただいている作品が14作品ぐらいなので、倍率はかなり、なんて言うんだ、高いって言うとあれなのか、勝率は高いっていうんですかね。受賞しやすいので、まあ、そんなニュアンスでもいいんで応募していただけたら嬉しいなと。あとは、ま、100文字なんで、ちょっと思いついたこと、チャラチャラっと書いてると埋まっちゃったりするんで、ちょっと創作するのに興味あるけど、長い小説とか脚本は書けないなーなんていう人はぜひぜひ応募していただけると嬉しいし、あとはま、短歌みたいな感じで、もう、普段書き慣れてる人がね、ちょっとワンシーン浮かぶとかってあると思う。と、このクイーンじゃない、ボヘミアン・ラプソディの映画見て、このシーンをちょっと、なんか自分なりにキャラクター変えて100文字小説にしてみましたとかでも全然大歓迎なので、なんかあったらぜひ応募してください。こちらの締め切りは4月の何日だっけな ?3 日までですかね。3月末、プラスその週の土曜日までということで4月3日までになってます。あと、次回のリモート分析会はですね、ちょっと3月は僕は締め切りがあって、そちらをやる時間を作りたいと思っているので、3月はなしにします。3月分を4月の3、その、百文字小説の締め切りと一緒ですけど、4月3日会を、その次の週ぐらいにやろうとは思ってます。映画の作品はまだ全く決めてないです。Amazon プライムの無料で見れるやつからなら、何か言っていただければ、優先的にやります。あんまり、見たことがあって、あんまりいい映画じゃない場合とかは、ちょっとそれは、とか言っちゃうかもしれないですけど、基本的には、僕は自分で映画を見る、強制するために開いてる部分もあるので、何でもいいっちゃ何でもいいので、なんかあれば、ください。よく喋りましたが、69分。まあ、こんなもんですかね。何かあれば、遠慮なくご連絡ください。ということで、リモート分析の解説、ボヘミアン・ラプソディの解説でした。ありがとうございました。